まいこさんこんばんは。ふみふみさんって言った方がいいのかな。
あ、どっちでも。
あやねさんがあれかな。あやねさんですか。みやさんは返事が欲しいです。間違ってる人あげちゃったらややこしいから。あやねさんは違う人かな。しまった。あ、しかも、あ、そうです、あやねさんに紹介します。間違ったら大変ってことで、その子さんとあやねさんを招待します。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
こんばんは。
よかったよかったね。かえさん遊びに来てくれてます、ありがとうございます。
いや、なるほど。
では、一応ね、エニアグラムについて簡単に解説しておこうと思います。で、エニアグラムとは、古代ギリシャより伝わる人身把握術で、もともとはね、師匠から弟子、師匠から弟子の秘伝の書でね、古代ギリシャから発祥しました。でそれが1950年代にアメリカ の精神学者さん、心理学者さんが本当に人は9つのタイプに分かれるのかっていうのを調べていって、で、明らかになっていきました。でスタンフォード大学が有名で、スタンフォード大学の MBA を取り入れています。なんか音が反響するけど大丈夫かな。ではで、企業でも使われてまして、有名なところではソニーさんはリーダー研修という書籍を出されてます。であとは、トヨタさんでも使われてると言われてまして、まあ、生徒さんがねトヨタの人から教えてもらったことありますって言われてましたね。で最近ではと家庭教師のトライがエニアグラムを導入したみたいで、まあ、最初に生徒さんのタイプを診断するっていうのが始まってるようです。でそんなところで、今日はね、セッションを受けてくれた3人の お仲間さんをねご招待して、セッションを受けた時の感想などをね一人ずつ聞いていきたいなと思います。では誰から行こうか。じゃあ今お子さんがいるふみふみさん、ふみふみさんよかったらまずは自己紹介お願いします。
こんにちは、ふみふみです。今は何ですか、2人の子供を育ててる、まあ ただの社会人です。
ありがとうございます。あ、カールさんこんばんは、ありがとうございます。あの今日はね、セッションを受けてくださった方にインタビューしております。ではふみふみさん、実際セッションで自分のタイプを知ってみていかがでしたか。
はい、そうですね、そう、せっかく今回みゆきさんのセッションを受けるにあたって、先にみゆきさんの書いてはる Kindle のエニアグラムの本拝見してて、で自分で、まあ、読みながらすごいわかりやすい、タイプ診断がすごいやりやすいようにこう書いてある本だったんで、自分はこのタイプかなと思いながら受けて、なんかまあ答え合わせみたいな感じで、なんかセッション受けることができて、すごい、もうまあ思った通りだったっちゃ思った通りだったんですけど、でもやっぱりお話ししていく中で、その、なんか自分では気づいてなかった、そのもちろん本より深く、もちろん本、みゆきさんご自身の方が知識が深いので、なんか気づいてなかった一面とかにも気づかせていただいたりとかして、すごい、なんか、まあ単純に、第一印象は普通に楽しかったです。
ありがとうございます。本当ね、電子書籍で、実は私の夫と同じタイプだったんですよ、ふみふみさんが。
ねえ、すごい。
夫のエピソードが自分にすごいぐさぐさきたみたいで、
そうですね、そうです。
自分のタイプは、でちなみにね、ここにちょっと図出てますけど、タイプ6の堅実家と楽天家っていう要素をふみふみさんはお持ちでした。なので、それを知って、はい、すごくなんか、で私もズーム上でお話しした直接ではないけどお会いしたこととかがあって、 うすうすこのタイプじゃないかなって思ってたんですよね。でその話を聞いていや間違いないと思いますっていう感じであのお話しさせてもらったっていうところです。なので
そうですね、
この中にね、あの一番あの診断に近かったのはご主人のことでしたよね。この時どういうことに悩まれてました？
あ、もう主人の考えてることがもう宇宙人のような感じで本当にちょうどもう子供生まれてから特にすれ違いがちょっと多いなと思って悩んでたところだったので、その、まあ、本読みながらも夫のタイプってどれかなって考えながら読んでたんですけど、でも自分のことはすごいもうその特にミユキーさんのその旦那さんの体験談とかがもう刺さりすぎて完全にこれだなと思って、なんかもう納得しまくって読んでたんですけど、夫のはなんか結構絞れなくて、なんか9か4か5かなとか思いながら読んでたんですけど、でもそれをなんかミユキーさんとお話ししてる中で、まあ、多分ご主人9ですよって言っていただいて、言われてみたらすごい納得というか、ああ、なるほどっていう話がすごい多かったので、なんていうか、やっぱりなんか相手の取扱い説明書ゲットしたみたいな感じで、なんかすごいこの本当に宇宙人だと思ってた人が、ちょっとわかり合え、なんかもう説明書があればなんとかお話できるな、みたいな。目から鱗な感じで、あ、そんな考え方のをでしてるんだな、みたいな、本当に答え合わせみたいな、なんかこう、なんか自分はもう本当に相手が何考えてるかわかんないと思ってたところが、すごい、エニアグラムで説明がついて、めちゃくちゃ、あの、なんかまあ、話しやすくなりましたって言ったらあれなんですけど、すごい、なんか、そうですね。それで、だいぶ、なんか、まあ、こっちが勝手にだから壁作ってたんだっていうことは、もうほんと一人芝居だったんですけど、なんか、すごい、だから、なんか自分、だいぶ、それが取っ払われて、お話ししやすくなって、すごい今は、割と仲直りっていうか、仲良くやってます。おかげさまで。ありがとうございます。
それはめちゃくちゃ一番嬉しいね、あれ。一番あの時ね、すごいちょうど夫婦仲に悩んでた時でしたよね。
そうなんですよ。本当に。どうしようと思って。なんかマジで夫と何を話したらいいのかわかんないみたいな感じだったんですけど。こっちで、うん。
一つはね、ふみふみさんの特性によるものでしたよね。いろいろ考えすぎちゃうってやつでしたね。
そうですね。そう、考えすぎるし、自分は根に持ってるので、だから9の人は寝たら忘れるよっていうのがだいぶ衝撃で、え、私がこんなに根に持ってるのに向こうは忘れてるなんてそんなことあるのみたいな、感じで、そう言われれば確かに向こうは忘れてるのかもと思うとすごい、気楽になって、なんかこっちはすごい気になるんですけどね。だし、なんかやっぱり私のこう自信がない時のこの試し行動みたいのが向こうにとっては一番辛いことなんだってことがすごい身に染みて分かったので、そこは気をつけようって思って多分だいぶ関係が良くなったかなと思います。
ありがとうございます。なのでエニアグラムで分かるところは、その人たちのタイプによって根本的に一番こう求めている欲求っていうのがあるんですね。でそれが、うん、あのご主人とふみふみさんで全然違ったっていうところで、で堅実家さんはすごく信頼とか安心安全をすごく大事にしているんですけど、調停者さんは平和が大事なんですよ。なので、うん、ここであのふみふみさんがすごくこう信頼し、この人は信頼できるのか、私を愛しているのかってついこう確認作業するんですよね。
はい、めっちゃしてました。
でそれに対して、まあのね、平和主義の方なんで、平和主義の人は、まあ、穏やかでいたいんで、喧嘩さえ、まあ、しなければそのなんていうかな、割と幸せみたいなね、その自分のペースでいられたら幸せっていうところで、うん。で多分合わせてはくれるんですよね、比較的ね。合わせてはくれるんですけど、なんかこう そのね、あのそれがこうなんていうかな、お互いの気持ちのなんていうかな、求め合うとこが違うっていうか、だから追っかけてき
たんですよ ね、
ふみふみさんは、
うん、そうそう、私はそうなんですよ。だから私は、だから私を愛してるなら追いかけてきてって家でするみたいな、極端に言ったらなんか、まあなんか感じなんですけど、多分彼は平和でいたいから家に全員、なんか家でされるって輪を乱してるからすごいストレスだったんですよね。なんか、で、もう別に私は一回追いかけてきてくれたらいいのにって思うけど、別にうちね、子供もいるから私だけいなくなったからって、夫が身一つで私追いかけて来れないじゃないですか、普通に考えて。それは分かってるのに、ついついやっちゃうみたいな感じで。
だから何がズレだったのかがすごくね、見えるようになってい て、
はい、
で、そう思ったらやっぱりふみふみさんのそのね、お試しもね、減ってきたりとか、だからその平和が好きなんだ、
ね、
平和、しかも忘れてくれるっていうことがね、やっぱり一番ふみふみさんにとってね、安心材料だったというか、うん、
そうですね、なんか、はい、こっちが根に持ってたんでそんな都合のいい人だったんだと思うと、なんかすごい楽になりましたね。
なので本当ね、あのご夫婦関係でね、悩んでる人はぜひ、うん、まあ自分のタイプを知って相手のタイプを知るっていうことをすると、すごくこうね、大体の人が違うタイプの人をパートナーとして選んでるので、やっぱりこう宇宙人、理解できない相手となってしまうんですけど、でもここがね、相手のタイプを知ることで理解できると、なんだそんなことかみたいなこういう人だんだ、
そうですね、本当に
そう、楽になれるので、ぜひぜひね、今後も
仲
良し夫婦でいてほしいなと思います、
はい、本当に、なんかよく考えたら敵じゃなかったんだな、みたいな。なんか全然敵じゃないんですよ。だから平和主義と、なんかこっちは、なんていうんです、信頼求めてるんだから、普通に考えたら、ね、仲良くできるはずなんで、そう思えなかったんですよね。向こうが平和主義だって。こっちの試し行動をことごとく蹴ってくるから。でも、よく考えたら、まあ、どっちかというと理不尽なことしてたのは私だなっていう反省をちゃんとできて。で、まあ、相手が求めてることも自分が求めてることと重なってるところがあるし、まあ、優しさもに感謝できるようになったんで、本当にありがとうございました。
素晴らしい。よく話聞いてて、めちゃくちゃいい旦那さんなんですよ。だからもうそっちを見てればよかったんだけど、ついつい、
はい、
そっちじゃない、相手のできてない方というか、私の心を満たしてくれてない方を見てたって感じですよね。
そうですね。だからめっちゃいい旦那さんっていうか、いいパパなんですね。だから子供たちを私より優先するようになっちゃって、こっちが勝手に寂しくなってたみたいな。なんかもう、やきもち。
そうですね。
タイプ焼いちゃって。
やきもち焼きです。やきもち
焼き。なんか求めてたはずなんですよ。なんか結婚前はなんか子供と仲良くしてくれたらいいなって、可愛がってくれる理想のパパだなと思ってたのに、なんか気がついたら、子供に夫が取られたみたいな、 なんか感じが出てきちゃって、それで余計にストレスを与えて、余計に夫は私に構わず子供たちを愛するみたいな悪循環になってたので、自覚できてよかったです。
よかったです、本当。なので、まあもしあの、じゃあ受けてみて、あ、なんか受けるか悩んでる人にメッセージがあればよかったら、はい、
そうですね。なんかでも本当に、まあ、夫だけじゃなくて、親子とかでも、もう含めて、家族関係で悩んでる人は、すごい、なんかやっぱ指針になるというか、ね、自分のことも理解できるし、相手のことも理解できて、だからぶつかりやすい場所とか、逆に高め合える場所とか、そういうと視点ですごいアドバイスいただけたので、めっちゃいいですよって。
ありがとうございます。
すごい、本当自信を持っておすすめできます。
ありがとうございます。なのでね。
こちらこそ、本当に。
私はだから、早めに知ってほしいなと思ってます。その新婚さんとか、うんうんうん、その結婚して間もない方ほど、うん、まず診断してもらってほしいなっていうところがありまして、 でも実際問題生徒さんに来てくれてる人は意外ともうなんていうかなお子さんが20歳とか過ぎていてこれから2人になるっていう時に大丈夫かみたいになってそれでこう、ね、あの来られた方もいらっしゃいましたね。なので案外長く一緒にいるからってなんとなく相手のこと分かってるようで分かってない部分を残したまま気にしないふりしてたけど2人になった途端に結構な問題になってきたりするので、まあ、できるだけ早く受けてほしいなと個人的には思います、はいはい、では本当ふみふみさんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では次その子さんインタビューさせていただけますか。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
簡単に自己紹介お願いします。
オンラインで片付けを教えてます。その子です、よろしくお願いします。
お願いします。その子さんはセッションを受けてみていかがでした。
私は何もわからない状態でセッションを受けさせてもらって、みゆきさんに聞いたのは誕生日いるんですか、なんか準備するものいるんですかって聞いたんですよね最初に。じゃあ何もいらないですって言われて、えって思って不思議になって、そっからのスタートで質問されて答えていくみたいな感じでセッションを受けさせてもらったんですけど、受けた時にすごい自分の性格を丸裸にされたような状態になってすごっと思いました
ありがとうございます。で、その子さんとはね、その子さんのタイプはねまだ予測できてなかったんですよあの時で、お話しさせてもらって あこれだなってこれだなっていう感じで出てきて、でまさにそれだったっていう感じでしたね。で、ちなみにどのタイプだったかっていうと献身家さんと完璧主義さんっていうところでした。その子さんは
そうですよね。
聞いてみていかがでした、そのタイプを聞いて。
あ、でも献身家っていうか多分人にこうやってあげたりするのは好きなんですよ、うん、自分からこう手を差し伸べるっていうのは好きなんですけど、完璧主義ではないと思ってたんですね、うん、基本ズボラやし面倒くさがりやしっていう部分で。でも聞いてみて自分の行動をもう一回改めて見たら、あ、完璧主義入ってるやんみたいな感じでした。
これ完璧主義あるあるなんですよね。これなんか普通に完璧主義っていうとすごいいろんなことがきっちりしていて何でもこうできる人みたいなイメージがあるんですけど、うん、ここで意味する完璧主義ってマイルール追従型って言って自分のルールにだけ完璧なんですよ。
うんうん、
なのでそれを気づいてない人がめっちゃたくさんいます。
そうですね、私まさしくそれでしたえみたいな感じでした。
で、それを知ってみてなんかその後気づくこととかありました、自分の特性っていうか。
あ、でも私これ言って人に言ってるやんみたいなのはよくあります。だから言葉の使い方とかすっごい気をつけるようになりました。
本当ですか。
うん、ちょっとだけ
ちょっとだけ
ちょっとだけかいみたいなそうです、ちょっとだけ気をつけてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではあと成長の方向とかもねお伝えしましたけど、そういうのを聞いていかがどう思いました。
うん、当たってるよねみたいな、すごいみゆきさんと思いましたなんでわかるのみたいな、
まあ、エニアグラムの面白いところはこの、ね、図を見ていただくとわかると思うんですけど、完璧主義はいや楽天家に向いてるんですよね、成長の方向が、
うんうん、
で献身家は芸術家に向いてるんですよね。
はい。
で逆に完璧主義が心が落ちちゃうと芸術家に落ちていきます。それの時は芸術家の悪い方が出てきます。
はい。
で献身家の方も献身家の悪い方、献身家の人は矢印と反対に行く時は統率者なので 心が落ちてくると8の悪い方が出てくるっていう図になっています。
はい、
ね、聞いてみていかがでしたか。
うん、なんか落ちてる時はそうなんやろうなっていうのはすごいわかります。落ちてたよな私みたいな、うん、だからそうなってるの、うん、わかるわかるみたいな感じでした。
ありがとうございます。過去、だからエニアグラムって過去の自分も思い出したりしますよね。なんか過去、あ、そういえば自分はこうなってたなとか、あの、うん、過去の自分と向き合うのにもすごい使えるツールだなって思ってます。
うん、そうですね、なんかわかるって、うん、自分そうやったわって思います。
なんか今はそう、なんていうか、どちらかってその成長の方向の話もした時に、なんかそういう方も出てきてるなって感じられてましたよね。
あ、そうですね、これから成長っていうかやっていこうみたいな感じにはなってます。
なので、だから自分が大人になったら褒められないですよね、みんな自分の成長って。
あ、全然わかんないですね、自分はいけてないと思ってますからね。
ね、だからやっぱり完璧を求めているから、その完璧でない自分にまたこう否定するところがやっぱり強く出るんじゃないかなって思うので、だけどそのまあ一家でいいんだとか、献身家であれば、うん、まあ、自分の好きなことにこうね没頭していくみたいなところになっていくので、自分の成長も認められるんじゃないかなと思ってます、このツールは。
はい、楽しみです。
なのでぜひ今後にね生かしてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 あと最後にね、セッションを受けようか悩んでいる人にメッセージがあれば。
あ、ぜひ受けてみてください。あの、自分がどんな考えとか持ってるんかっていうのをズバズバ当てられてます。というので逆に、うん、自分第三者的に自分を見てくれるのでいいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではね、あやねさんお願いします。まずは自己紹介からお願いします。
はい、こんばんは、聞こえますか。
聞こえます。
あ、ありがとうございます。私はですね、やりたいとかなりたいを邪魔してる思考と感情の無意識のブレーキを解放するセッションや、まあ、講座、セミナーなどを開催しています。あやねと言います。よろしくお願いします。
お願いします。ではあやねさん、参加、あのセッションを受けてみていかがですか。
はい、エニアグラムっていうその言葉自体を私は知っていたんですよ。まあね、あの心理学とか、まあ、その界隈を私もいろいろ学んだりとかしている中で、エニアグラムという、言葉自体は知ってたんですけども、実は中身は全然知らなくて、で結構この生年月日を使ってやられるセッションっていうのが主流なのかなっていうのをなんかで調べては知ってたんですけども、実際には受けたことがなくて、でユキーさんの今回の、セッションを受けて、誕生日使わないって、これ本当にエニアグラムなのみたいな、そんな感じで、はい、受けさせていただきました。
ありがとうございます。じゃあ実際にタイプ聞いてみていかがでしたか、はい、自分のタイプ。
そうですね、なんかちょっとこう二面性みたいなのがありますみたいな話をユキーさんはその時にされたかなと思っているんですよね。なんかこう表と裏じゃないけど、こう結構なんか表面的にこう表に見せてる私ってすごくなんかなんだろうな、ちょっとイメージですけど、こう明るくてハキハキと喋ってズバズバ言ってみたいな、なんかそういう風に見えてる部分もある反面、すごい怖がりだったりとか、寂しがり屋だったりとか、こうすごく、なんだろうな、消極的な部分とか、うん、なんか、こう、そういう部分もありませんか、ありますよね、みたいなことを言われて、ああ、確かにそういう部分はあるかもっていうのは、すごくなんか、面白かったですね。
ありがとうございます。なんかね、あやねさんは、ズーム上でもお会いしたことがあって、 で、その時は分からなかった。分からなんとなく、あ、でもなんとなくこの辺かなっていうのがあって、でもチャット上の印象と違ったんですよ。なんかチャット上ではすごいなんか、お話好きなのかなって感じがあるんだけど、ズーム上ではおとなしい感じもあったんですよ。だその辺でなんかあれ二面性みたいなのを感じてたような気がします。
うん。そうでしたね。
うんうん、
何でしょうね。なんか大人ぶってるっていうのかな、
うんうん。
これがちょっと私の特性みたいなところもあるんですけれども、なんかあまり大人は表立って大きな声を出さないとか、わちゃわちゃ言わないとか、なんかそういう、ものが私の中であるんでしょうね、身につけてきたものが。なので、なんだろう、なんか人前では結構観察者になることも多くって、見た目は表面では。ただこう心の中ではいろんなことを思ってたり考えてたりとかして、うん、でそんな時にオンラインって結構便利なんですよね、
うん、
カメラで映りながらこう何ですか、皆さんの様子とかを見ながら、うん、横でチャットができるみたいな、
うん、
私は今こう思っていますとか、こう喋るとなるとやっぱりオンラインで厳しいところあるじゃないですか、人数がいるとなかなか、はいはいはい、私が言いますみたいな感じではあまり言いたくないので、それならこうチャットでこうこうこうじゃないですかとか、あ、別にこう悪口を言うとかそういうことはないんですけども、なんかこう副音声みたいな感じでチャットでこういろいろ話ができるというか、話をするっていうのも楽しいなっていうふうに思っていたりしますね。
なので
そこが、うん、そうですね、そこがその二面性みたいなところでみゆきさんは見られたのかなと思います。
なので本当あやねさんはね、タイプ3タイプ4っていうタイプで、なんていうかな、一番、まあ、両極端、一番このなんていうかな、9のタイプの中では多分一番両極端じゃないかなっていうことで、うんうん、すごく自信のある自分と自信のない自分と両方いるみたいな感じでしたよね、本当に。
うんうんうん。
で、あとタイプの特定に結構大きく影響が、診断にかなりこうね、決定づけたのが恥っていうところだ。その感情のタイプの人って、うんうん、恥っていうのがね、すごく感情の中ですごい問題となる課題になってくるんですね。調停者の人、調停者、本能のタイプの人たちは怒りなんですよね。怒りが問題となる感情で、で思考の人たちは基本的にはその信頼できるかみたいなね、ところが問題となる感情になって、不安ですね。不安っていうところがな問題となる感情になるんですけど、まあ、そこが結構出てましたよね、あやねさん。恥を思い出してくれてましたよね。
うん、そうそう。今の話もそうだと思うんですよ。で、大人だったらそんな大きな声を出したりはしゃぐのは恥だ、恥ずかしいことだっていうようなところが、まさにこの診断の結果に出てましたよね。
うん、
今もだけど。
であと面白かったのがね、そのやっぱり達成者さんの部分がかなり堅実化に成長しているなっていうのも気づきがありましたよね。
うん、うん、そうでしたね。
で達成者さん
は、
ね、
うん、
どんな人
かっ
ていうと、すごく成功、やっぱり成功達成者っていうぐらいなので、すごく成功する力を持ってるんですよ。ですごく目標を立てて効率よくうまくいきたいんですよね。なのでコツコツ努力ではないんだけど、裏で努力することができるんですよね。だからできた自分を見てほしいみたいな感じが達成感っていう感じで、うまくいけばそれこそカリスマ性のある人で、みんなのモチベーション上げるっていうのも上手だったりします。でその一方でね、あやねさんにあったその気分屋さんみたいなところですね、うん、現実家さんの方がすごい気分が上がったり下がったりするので、下がるとすごくこう やる気なくなっちゃったり急に手放したりそうそうとかそういうところがあるっていうのがありましたよね。
そうですね。だからそれを聞いてから、なんだろう、こう気分屋なところもあるけど、なんかやっぱり始めたことはちゃんと自分で完了するまではちゃんとやろうっていうふうに思いましたね。
素晴らしい。
うん。
で、芸術家さんが実はね、タイプ1に向かうんですよ。だからちゃんとなんですよ。ちゃんときちんとっていう結構完璧主義の人で、ちゃんときちんと最後まで成し遂げたいみたいなこっちの、ね、うんうん、成長の方向が、なのでまさにあやねさんが目指す方向を意識してくれたってとこですよね。
うんうん、そうですね。
で、あとは達成者さんは問題というか、達成者さんはどこかその成功に対して、まあ、貪欲すぎちゃって、時折こうなんていうかな、自分だけの成功ってなってしまうことがあるんですよ。で、それで成長の方向がみんなと共に成功しようよっていうところで、なんか綾音さんがね、コミュニティを作ってるってお話ししてくれましたよね。
あ、そうでしたね、はい。
なので昔の自分と変わってきたっていうところ、
うん、そうですね。なんだろう、その時に、診断をね、ゆきさんにしてもらった時に、こう、そう、今までこう、一人でこう、頑張るとか、なんかそういうことだったと思うんだけども、なんかこう、これから成長していくためにだったかな、その、まあ、仲間というか、その、何人か集まってみたいな。なんかそういう、こう、複数で、こう、動くというか、何かをしていくっていうのも、その次のステップに進むのに必要なんじゃないかな、みたいな。なんかそんな話をされた覚えがあるんですけども、その時まさにちょうど、ね、そういうちょっとコミュニティ、まあちっちゃいコミュニティを作ってやろうとしていた時だったんで、ああ、なんかそういう時期が来たんだな、と。でもいつもだったらそういうことにも気づかずに、で、なんかなんとなくこう人を集めてやって、気分屋なんで、なんか自分の気分が乗らなくなったら途中でやめちゃうみたいな、なんかそんなことがこれまでは続いてたと思うんですけれども、そのみゆきさんにそういう話を聞いてたんで、あ、これって私の中でのそのなんか成長の一つの通過点なんだなっていうふうには感じて、だからこそちょっと気分的に乗らないことも確かにあったけども、でもそれこそさっき言った通り、最後まで一応ちゃんと完了して、終わろうと、中途半端で終わるんじゃなくて、ちゃんとしてちゃんと完了して、自分の中で完了してから終わろうっていうふうに思えたのは、今回みゆきさんにそういうことをお話しされて、それをこうなんか覚えていたからっていうか、うん、だからこう最後までやろうっていう気になれたかなって思いますね。
ありがとうございます。なので素晴らしい。だから自分自身の成長って自分ではやっぱりなかなか気づかなかったりするんですよね。でもエニアグラムの図を知ると、うん、あ、間違ってないっていうか、自分が正しい方向に進んでるんだって自分自身で認められるっていうところが、やっぱりこの図の面白いところじゃないかなと思います。なので、はい、今日は皆さん素敵なね、感想をいただきありがとうございます。あやねさん、そうだ、スキッチャーを受けようか悩んでる人にメッセージがあればお願いします。
あ、はい。ね、ふみふみさんとか、その子さんは、言われたことが当たっているっていうようなお話もしてたかと思うんですけど、私の場合はまあ確かに当たっているっていう面もあったんですが、なんかそれ以上にこう自分を俯瞰できるというか、あと、なんだろう、なんか客観的に見てもらえる、自分ではやっぱりなかなか気づけないところだったりするものも、こう教えてくれる、なんかそういうなんか成長をなんか助けてくれるというか、なんかそんなセッションだったように思います。なので、なんかこうちょっとね、今もやもやして動けなくなってたりとか、どうしたらいいんだろうみたいな風に悩んでる人、ちょっと話するだけで自分の中でこう突破口っていうのとかが見つけられるんじゃないかなっていう風に思ってます。
ありがとうございます、はい、なのでね、すごくエニアグラムって本当にね、面白いツールになってますので、ご興味のある方は公式 LINE に登録していただくと、あのエニアグラムでね、夢を叶える動画、叶える方法っていう動画を見ていただくと、あの個別セッションにつなが、無料のね個別セッションにつながっていきますので、ぜひ興味のある方はね、あの先着5名様無料でさせていただきますので、よかったらぜひあの LINE 登録していただけると嬉しいです。ありがとうございます。ではそうだ、あやねさん、ね、宣伝したいことがあれば最後ぜひお願いします。
あ、宣伝したいこと、はい、ありがとうございます。さっきちょっとあの軽く自己紹介させてもらったんですけども、私はこうやりたいなとか、こうなりたいなって思っている姿とか皆さんあると思うんですけれども、なかなかそれができなくてモヤモヤしてるっていう人も多いと思うんですね。で、実はそれを、邪魔しているものっていうのが、まあ、ご自身の思考だったりとか感情の部分っていうところにある無意識のブレーキっていうものがあります。で、それが何なのかっていうのはね、やっぱり無意識なんで分かりにくいんですよね。で、それを、こう、そのブレーキポイントになっているのはどういうところなのかっていうのを見つけて、そのブレーキを解放していって、で、やりたいことをやって、なりたい姿になれる、そんな、第一歩を踏み出す、そういうお手伝いを私はやっているんですが、まあね、今その、無料セッションの方を今させていただいております。まあ、大体60分から90分ぐらいのセッションなんですけれども、まあ未来の、自分の未来予想図っていうものを、まあ、お話し聞いて、そのお話を聞いている中で、そのブレーキポイントを見つけて、じゃあこのブレーキ外したら、そうなりたい自分の未来予想図に、行くよね、というようなお話を、まあ、セッションの中で、させていただいたり、そういうワークをやっていたりします。もし、まあ、興味のある方がいらっしゃいましたら、どうしたらいいんですかね、これ。ミユキさん経由でなるんですかね。
じゃあね、多分、ミユキさんのところから、うん、あの、フォローしてもらったら、メッセージ送れるんじゃないかなと思います。メッセージ。
あ、そうなんですね。はい。ありがとうございます。もし、そういうものに、はい。興味があれば。
ぜひぜひご興味のある方
は。ぜひぜひ。ごめんなさい。私、スタイフがよくわかってなくて、ごめんなさい。
メッセージ送ってみてくださると嬉しいです。わかんないって人
は、ね、はい、嬉しいです。
送っていただいたら大丈夫です。ありがとうございます。
はい。こちらこそありがとうございます。
では、その子さんもぜひ。
はい。ありがとうございます。私はオンラインで片付けを教えてるので、片付け相談と片付け体験を、大体と、相談と、その片付け体験、プラスお話を60分から90分を今なら無料で、先着5名様はさせていただこうと思います。
ありがとうございます。実はですね、私はね、園子さんのお片付けを受けさせていただいて、実は私も完璧主義持ってるくせに、あの、片付けは苦手なんです。苦手なんです。で、園子さんに協力していただいて、オンラインで片付けたところは、今キープされてます。なので、この年末にね、あの、これから多分どんどんみんなね、綺麗にしておきたいって思う。これいっぱいあるんじゃないかなと思いますので、ぜひよかったら園子さんのフォローしていただいて、メッセージ送ってみてください。
後であのアーカイブを残していただけるということで、
はい、
その中で公式 LINE を貼らせていただくので、その中そこから入っていただいて、スッキリっていうメッセージをいただければ、あのさせていただくので、よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ふみふみさんは宣伝がないっていうところでしたが、よかったら3人のお話聞いていかがでした？ふみふみさん。今喋んねえかな？忙しい？あ、大丈夫ですか？
まさかの。なんかもう、ただのもうお客さんになってました、今。
いかがでした？そうですね。みんなのタイプが分かってみて。
え、なんか本当に全然違って面白かったですね。なんかもう。本当にあやねさんおっしゃってたみたいに、なんか自分のタイプって、なんか分かってるようで分かってないというか、で、だからそれが分かって当たってるっていうことも は、まあ、まあ、第一印象として普通に楽しいんですけど、その、なんていうんですかね、その、俯瞰して自分を見るようになったりとか、人を見るようになるっていうのが、やっぱり、あやねさんおっしゃってたみたいに、てか自分がこう成長するべきみたいな、こう、なんていうんですか、自分の正しい行くべき方向を見るきっかけになったなっていうのも、確かにすごい大きな成果だなって思うので、本当に良かったです。いや、その子さんの片付けは私も受けましたけど、めちゃく
ちゃ。その、あれも。
ありがとうございます。その子どうですか？
え、リマジでリバウンドしない片付けってあるんだなって感動してます。ありがとうございました。その説は。
こちらこそありがとうございます。
なので、ぜひ皆さんもね、お片付けしてみたいなっていう方、あやねさんにちょっとね、ブレーキ外し、見つけてほしいなっていう方は、ぜひぜひね、フォローしてみてください。で、ふみふみさんは今後ね、また宣伝することできてくると思いますんで、その時はぜひ、よろしくお願いします。ではね、
こちらこそお願いします。
こんな感じで終わりにしたいなと思います。今日は皆様本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆様ご参加していただきありがとうございました。終わりにします。でアーカイブ残しますのでね、ぜひぜひソライのリンクとかいただけたら皆さんの貼っておきますので、どうぞよろしくお願いします。では皆様おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。